市政70周年記念事業の事業者を募集しています。2024年令和6年度に市政70周年を迎えます。市政70周年を記念して実施する事業のうち、市民団体などが実施する事業者を募集します。事業要件、多くの市民が参加できる事業。キャッチコピー、市民の輪で作る常滑市に沿った事業。将来のまちづくりや地域の発展につながる事業。実施場所、市内、原則。実施期間、2024年令和6年4月1日から2025年令和7年3月31日のうち、任意の期間。応募資格、市内に活動拠点がある市民団体や法人、実施主体、提案団体、事業数、2事業、事業費、上限はありません。ただし、市が負担する費用に上限があります。応募期限、5月31日水曜日、17時、留意事項、選考に用いるため、事業内容がわかる1分程度の動画、または写真、イラスト模化の提出が必要です。選考、市政70周年記念事業市民検討委員会などにおいて2段階で選考します。一次選考、事業計画書、収支予算書の書類審査。二次選考、1、動画や写真を使用した小中学生をはじめとする市民投票、インターネット投票。2、プレゼンテーション審査。なお、募集要項及び申込書、事業計画書、収支予算書の様式は、市ホームページから入手できます。問い合わせ、企画課、電話 47-6111、ファックス 35-4329。災害時の避難所の開設基準をお知らせします。避難所開設のレベルと基準。避難所の開設レベルと開設基準、目安は、レベル1からレベルに応じて、開設施設を拡大します。避難所は、状況に応じて追加で開設します。風水害が発生した場合、想定される被害の状況に応じて、順次避難所を開設します。なお、地震災害においては、震度4以下の場合、原則として避難所は開設しません。ペットを連れての避難。ペットを連れての避難が可能な避難所は、受け入れ可能な避難所であっても、他の避難所への配慮が求められるため、原則としてペットは屋根のある屋外での避難となります。トラブル防止のため、基本的なしつけやペットフードなどの準備は飼い主の責任で行いましょう。避難所開設状況の伝達。市ホームページ、Twitter、LINE、Facebook への掲載。同法系防災行政無線による広報。同法無線公式 Twitter による放送内容の配信。緊急速報メールによる一斉配信、Yahoo 防災速報による広報、CATV の L 字放送、データ放送、避難時の注意事項、避難所までの移動に時間がかかる人は早めの避難を心がけましょう。周囲の安全を確かめ、無理な避難は避け、二次被害に遭わないようにしましょう。必要な食料、飲料水、持病の薬、 毛布などはできるだけ各自で持参しましょう。避難所の開設基準など。開設レベル1、開設基準目安。風水害の発生が予想され、自主的な避難者が見込まれるとき、施設名、政界公民館、市体育館、常滑市民交流センター、常滑東小学校体育館、南陵公民館。開設レベル2、開設基準目安。風水害が発生し、または発生する恐れがあり、避難情報を発令したとき、地域で震度5弱以上を観測する地震が発生したとき、伊勢三河湾に津波警報、大津波警報が発表されたとき、施設名、三輪小学校体育館、政界中学校体育館。なお、政界中学校体育館は、令和5年8月から10月末までの間、改修工事のため使用できません。期間中は、政界中学校新館を代替え施設とします。続いて、鬼崎南小学校体育館、丸山保育園、西浦北小学校体育館、小菅谷小学校体育館。開設レベル、その他。施設名、その他公共施設、民間の施設。なお、ペットを連れての可能な施設は、政界公民館、市体育館、常滑市民交流センター、南陵公民館。以上です。市役所の取り扱いについて、市役所は災害が発生した際に国や県、消防、警察、自衛隊などの関係機関が集まる活動拠点となるため、避難所として開設はしません。日頃からの留意事項、避難所以外にも親類、知り合い宅へ避難ができるようように日頃からお願いすることも大切です。大規模災害では交通渋滞が想定されます。徒歩避難を基本に複数の避難経路を想定しておきましょう。問い合わせ、防災危機管理課、電話 47-6107、 ファックス 35-4567。
令和5年度当初予算主要事業、詳細はホームページをご覧ください。問い合わせ、財政課、電話 47-6103、 ファックス 34-4567。 令和5年度当初予算は、新年度早々に市長の第一期の任期満了を迎えることから、継続的事業を中心とした骨格予算により編成しました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止と地域経済対策を最優先としながら、第6次常滑市総合計画や常滑市観光戦略プラン2022など各種計画に位置づけた取り組みを着実に実行し、目指す街の姿、とことん住みたい世界とつながる魅力創造都市の実現に向けた予算としています。政策的な判断を要する事業については、補正予算で肉付け予算として改めて編成します。一般会計250億2000万円、前年度比プラス 4.1%。歳入、市税125億9088万円 50.3%。国庫支出金 28億5149万円 11.4%、 譲与税交付金26億8512万円 10.7%、 県支出金21億2343万円 8.5%、 私債11億7460万円 4.7%、 冒頭収入4億円 1.6%、 その他31億9448万円 12.8%、 歳出目的別、民生費84億8014万円 33.9%、 教育費31億7042万円 12.7%、 総務費28億9288万円 11.6%、 衛生費28億3667万円 11.3%、 土木費23億9122万円 9.6%、 交際費18億8077万円 7.5%、 農林水産業費11億8574万円 4.7%、 消防費8億5866万円 3.4%、 商工費6億5177万円 2.6%、 議会費1億9629万円 0.8%、 その他4億7544万円 1.9%、 特別会計111億1996万円、前年度比マイナス 0.5%。 会計名国民健康保険事業、予算額50億698万円、増減率マイナス 1.1%。 後期高齢者医療、予算額8億7498万円、増減率 2.5%。 介護保険事業、予算額50億9132万円、増減率マイナス 0.6%。 常滑駅周辺土地区画整理事業、予算額1億4668万円、増減率 8.3%。 企業会計750億1474万円、前年度比マイナス 10.3%。 会計名下水道事業、予算額44億4460万円、増減率 3.0%。 水道事業、予算額21億4723万円、増減率マイナス 2.9%。 モーターボート競争事業、予算額594億7858万円、増減率マイナス 13.6%。 病院事業、予算額89億4433万円、増減率 7.3%。 第6次常滑市総合計画に沿った令和5年度に実施する主な事業、基本目標1、子どもが健やかに育ち輝ける街 出産・子育て応援給付金事業費4,035万円、妊娠・出産した妊産婦などに対し経済的支援を行います。保育所整備事業費4,791万円、多様化する保育ニーズに対応した民間保育所の整備を支援します。児童育成クラブ整備事業費、小学校超寿命化改良工事費4,645万円、小菅谷小学校の校舎改修に合わせ児童育成クラブを移転し複合化を図ります。基本目標に、創造性や豊かな心を育む町、給食・食材品質確保事業費うち物価高騰分3,781万円、給食・食材費の物価高騰分を市が負担し、公立学校などの給食の品質を確保します。基本目標3、共に生き支え合い安心して暮らせる町、路線バス運賃助成事業費447万円、障害者・高齢者75歳以上、免許返納者65歳以上に対し運賃助成を実施します。基本目標4、安全な暮らしを守る町、災害情報伝達システム整備事業費2,206万円、スマートフォンなどに対して災害情報をプッシュ型で配信する専用の防災アプリを導入します。防災カメラ整備事業費1,005万円、浸水想定区域や防災上必要な道路などに防災カメラを整備します。基本目標5、快適に過ごせる生活基盤が整備された町、緊急車両退出路整備事業費1,200万円、新半田病院への搬送時間短縮のため知多横断道路から降りることができる緊急車両退出路を整備します。公園改修費4,164万円、遊具施設などの改修、寿命・超寿命化計画の策定を行います。基本目標6、魅力にあふれ人が集い進化する町、6次産業化施設整備事業費1億円、農畜産物の加工販売施設の整備に取り組む農旅業者を支援します。観光戦略プラン事業費1,349万円、じゃらん遊び体験クーポンの発行など観光戦略プランに基づき戦略的に観光事業を推進します。基本目標7、みんなで作る持続可能な町、保育園大規模改修事業費3,1640万円、関保育園園舎の大規模改修事業を実施します。中学校体育施設工事費3,7100万円、老朽化が著しい青海中学校体育館の超寿命化改良工事と南陵中学校プールの改築工事を実施します。
常滑市公契約条例にご理解とご協力をお願いします。市が発注する公契約の適正な履行の確保や労働者などの適正な労働条件の確保を図り、市民福祉の向上及び 地域経済の健全な発展に寄与することを目的とした常滑市後契約条例を令和5年4月1日から施行しました。後契約に関わる事業者の皆さんをはじめ労働者の皆さんも条例の趣旨にご理解ご協力をお願いします。後契約とは市が締結する工事製造その他の契約及び市が指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定のことです。後契約条例とは公共事業の発注者である市と受注者である事業者が協力して公共事業で働く労働者のより良い労働環境を確保し後契約の適正な履行と品質確保に取り組むための条例です。労働条件報告書の提出にご協力をお願いします。特定後契約の受注者及びその下請負者二次下請負者も以降も含みますの皆さんは労働条件報告書の提出が必要です。なお報告書は受注者が取りまとめて契約後速やかに市監督職員などへ提出してください。特定後契約労働条件報告書提出の対象種類と適用範囲をお知らせします。工事請負契約予定価格が5000万円以上の契約業務委託契約予定価格が1000万円以上の庁舎などの清掃受付案内電話交換警備業務の契約指定管理に係る協定予定価格が1年あたり1000万円以上の協定公募によるもの問い合わせ財政課契約検査チーム電話 47-6103 ファックス 35-4567 常滑市地域未来塾学習支援員市内に在住の中学生を対象に自主的な学習習慣と基礎的な学力を身につける支援をすることを目的とした地域未来塾を開催するため学習支援員を募集します。日時1、7月21日から8月31日の間の火曜日から土曜日2、12月25日から1月5日の間の平日3、9月下旬から2月中旬のうちテスト期間中の土日祝日13時15分から17時15分予定です。場所市役所内容自習中に出た質問への個別指導授業の補助対象教員経験者教員を目指す学生塾講師経験者やその他中学生を対象とした学習支援ができる人定員4人報酬時給1200円申し込み方法申し込み書を学校教育課へ提出してください。申し込み期限6月30日金曜日提出先問い合わせ学校教育課電話 47-6129 ファックス 34-7745 適用指導教室指導員会計年度任用職員です。日時週3日月土日曜祝日定休8時30分から17時15分場所適用指導教室中央公民館内です。内容不登校や不登校傾向のある生徒に対し学校復帰ができるよう指導相談対象教員免許保育士資格などを持つ人経験者を優先します。定員1人報酬時給1090円からなお、期末手当、通勤手当、別途支給です。申し込み方法、申し込み書を学校教育課へ提出してください。申し込み期限、5月26日金曜日。なお、試験日、 試験内容は後日通知します。提出先問い合わせ学校教育課電話 47-6129 ファックス 34-7745 常滑町美化ボランティアアダプトプログラムに参加しませんか？町美化ボランティアって何？市内の公共施設を養子に見立て、市民の皆さんが里親となって愛情を持って世話をしていくというものです。具体的には歩道や公園、海岸などを気持ちよく利用できるようにゴミ拾いをしたり、花や樹木に水をあげたり、除草したりするボランティア活動のことです。誰でも参加できるの？市民の皆さんや市内事業所にお勤めの人、市内の学校に在学している人、一人からグループまで意欲のある人ならどなたでも参加していただけます。市はどんな支援をしてくれるの？活動に必要な道具類、ゴミ袋、軍手、火ばさみなどの支給、障害、賠償保険への加入などもします。なお、ボランティアですので報酬はありません。活動の条件は、里親さんの状況に合わせて適宜実施していただきます。なお、活動報告書を毎年度1回提出していただきます。参加するにはどうしたらいいの？指定の用紙に必要事項を記入して提出してください。用紙は生活環境課で受け取ってください。アダプトプログラムに参加している皆さんへ、令和4年度の活動報告書を5月31日水曜日までに提出してください。用紙は生活環境課で受け取ってください。問い合わせ、生活環境課環境衛生チーム、電話 47-6115、ファックス 35-3939。浄化槽の適正な管理について、浄化槽を管理する人は、法令により、保守点検、清掃を実施し、また法定検査を受けなければならないとされています。浄化槽を適正に管理し、長く大切に使いましょう。法定検査、浄化槽が正常に機能しているか、水質検査などにより、総合的に判断するための検査です。年1回、知事が指定した検査機関で受けてください。指定検査機関、一般社団法人、県薬剤師会、電話 052-683-1131、保守点検、浄化槽が適正に機能するよう、機器の点検、修理や消毒薬の補充などを行います。知事の登録を受けた業者に依頼してください。清掃、浄化槽は、死尿などを微生物の働きによって浄化しますが、汚泥などが発生するため、年1回以上、汚泥などの引き抜きや洗浄が必要です。市の許可を受けた業者に依頼してください。清掃業者、株式会社テクは、電話 35-3817、有限会社マルハチ、電話 42-2976。問い合わせ、生活環境課環境保全チーム、電話 47-6115、ファックス 35-3939。5月22日月曜日、国際生物多様性の日、地球には3000万種とも言われる多様な生き物がいます。象のように大きなものから、細菌のように小さなものまで、いろいろな生き物がいて、お互いにつながり合い、支え合って生きています。生物多様性とは、このように様々な環境の中で、多種多様な生き物がお互いつながり、影響し合って、個性豊かに生命を育んでいることです。私たちの暮らしは、食べ物や衣服、飲み水など、いろいろな形で生き物がもたらす恵みに支えられています。この機会に生物多様性について考えてみませんか？問い合わせ、生活環境課環境保全チーム、電話 47-6115、ファックス 35-3939。観光まちづくり、観光地常滑、映えスポット巡り。 招き猫通りと見守り猫とこにゃん、とこなめ系招き猫生産日本一、とこなめのシンボル、名鉄とこなめ駅から焼き物散歩道のスタート地点である陶磁器会館に向かう道路沿いのコンクリート壁には、とこなめゆかりの陶芸家や職人39人によって作られた39体の御利益陶磁製招き猫が飾られており、招き猫通りの名で親しまれています。そして圧巻は幅 6.3 メートル高さ 3.8 メートルの巨大な見守り猫トコニャン。招き猫通りの壁の上から常滑系招き猫二頭身のふっくらとした体、大きく垂れた目の顔をひょっこりと覗かせ街を見下ろしています。トコニャンは名鉄常滑駅のホームや電車の中からも見ることができますので、探してみてくださいね。注意、トコニャン付近は生活道として自動車の通行がありますので、通行並びに写真撮影などの際は十分ご注意ください。撮影した写真はハッシュタグハッピーカモントコナメ、ハッシュタグ今月のトコナメをつけて SNS に投稿してくださいね。みんなも一緒に投稿するにゃん。問い合わせ観光プラザ、電話 34-8888、 ファックス 34-8880、 一般社団法人常滑観光協会インスタグラムアカウントでは常滑市の魅力を発信しています。うち常滑焼き使ってます。食と器の出会い事業補助金を活用して常滑焼きの器で飲食ができる店舗を紹介します。第1弾は焼き物散歩道内にある MEM 喫茶。このお店では今話題の常滑焼き急須で入れたコーヒーを飲むことができます。店長の泉さんは常滑焼きを使用すると味も角が取れた日本人好みのまろやかな味になる、お茶とは違う切り口で急須体験をしてみてほしいと話します。 MEM 喫茶、住所栄町 7-31、 営業時間11時から16時、不定休。店主泉修作さん、名古屋市出身。展示工房館でアルバイトを始めたことをきっかけに常滑に移住。問い合わせ観光戦略課、電話 47-6116、 ファックス 34-9784。 5月のケーブルテレビ丸ごと、放送時間毎日17時から13時、217時から23時、1と2は同じ内容です。チャンネル地デジ11チャンネル、112チャンネル。令和5年春の出し祭り、大谷地区、小菅谷地区、放送日、1日月曜日から5日祝日、矢田地区、小葉地区、田谷地区、放送日、6日土曜日から10日水曜日、常滑地区、放送日、11日木曜日から15日月曜日、西之口地区、小倉地区、大野地区、放送日、16日火曜日から20日土曜日。詳しくは CCNC ホームページの丸ごと放送時間をご覧ください。問い合わせ、知多半島ケーブルネットワーク株式会社、フリーコール、電話 0120-344-868。
道路を夜間通行止めにします。西知多道路整備工事に伴い、知多横断道路高架下から金山西石田付近交差点までの夜間通行止めを行います。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。夜間通行止め期間、5月24日水曜日から 6月9日金曜日のうち、土曜日、日曜日を除く6日間、22時から翌朝6時まで。なお、天候、工事内容などにより変更になる場合があります。問い合わせ、県知多建設事務所西知多道路出張所。電話0562-39-2101。先端設備等導入計画制度について、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための制度です。今年度から新たな制度内容となりました。市では引き続き計画の認定申請を受け付けますので、取得予定の設備などがある場合は問い合わせてください。申請期間、令和5年4月1日から令和7年3月31日、2年間。認定を受けた場合の支援措置、税制支援、中小事業者などのみ、計画に基づいて取得した一定の設備の固定資産税を軽減、金融支援、計画に基づく事業の資金調達を支援、信用保証、その他、取得済みの設備を対象とした計画は認定されません。詳細は市ホームページで確認してください。問い合わせ、経済振興課、電話 47-6151、ファックス 34-9784。第25回愛知スカイエキスポ、愛知県国際展示場だより。今月の主なイベント、ジャパンセントラルアイドルフェスティバル2023、5月5日祝日から7日日曜日。日本では6000組以上のアイドルが活躍しており、海外からも注目されています。日本最大級のアイドル野外フェスが昨年に引き続きゴールデンウィークに開催されます。フィールドスタイルジャパン、5月20日土曜日から21日日曜日、アウトドアライフスタイルをテーマにしたフィールドスタイルサマーマーケットと車と遊びの総合展示会モーターファンフェスタビークルスタイルを同時開催します。消費生活センターからのお知らせ。相談受付時間について、市では契約トラブルや悪質商法の被害を防止するため、消費生活センターを市役所内に設置し、専門の相談員が市民の皆さんの相談を受け付けています。相談内容は年々多様化、複雑化しており、対応に時間を要することもあります。相談時間を確保するため、7月3日月曜日から相談の最終受付を来所電話ともに15時30分までとします。なお、相談時間は16時までと変更はありません。相談日時、月曜日、水曜日から金曜日、10時から12時、13時から16時。最終受付時間は15時30分です。問い合わせ、経済振興課、電話 47-6151、ファックス 34-9784。 森林環境譲与税とは、森林が有する地球温暖化防止や災害防止などの機能は国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林整備を進めていくことは国土や国民の命を守ることにつながります。その整備に必要な地方財源を安定的に確保するため、森林環境税、令和6年度から課税、及び森林環境譲与税、令和元年度から譲与が設立されました。これまで本市では主に公共施設の木質化に譲与税を充てており、
市ホームページにて使途の公表をしています。令和5年度の実施予定事業、公園整備修繕木製、常滑中学校机椅子購入木製、森林整備体験ツアー委託、青海農村公園森林環境整備、問い合わせ経済振興課、電話 47-6117、ファックス 34-9784